と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。もう11月も最後になりました。急に本当にね寒くなって、今年の紅葉綺麗やなと思ってたら、なんか急にガサガサと葉っぱが落ちてきて、葉っぱを踏みしめながらこう歩いたり、車がザーッと走ったらザラザッとかいうあの音もちょっと素敵だなと思ってるんですけども、この土日が紅葉見ごろ、最後かなと思います。そんな中、30分お付き合いよろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま参上のコーナーです。月末の土曜日ですので、恒例の参上の、関わっておられる関係のある方に来ていただいてるんですけども、今日はですね烏丸からちょっと、西へ行って、新町のちょっと手前にある、チュティカっていうお店の辰巳千佳子さんに来ていただきました。辰巳さんこんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。はい、チュティカ、はい、名前からしてすごい可愛いんですけども、どういったお店ですか？
海外 の、 あのユーズドヴィンテージですね、古着を扱っているお店になります。
はい、とてもね可愛いものがいっぱいあるんですけど、お店が、ちょっと、奥まってるんですよね。
はい、
ビル、小さいビルの、通路をずっと入っていく、その通路もまたすごい綺麗なグリーンで、ね、
そうですね
そう、不思議なこう全部グリーンに塗ってあって、そこをずっと奥に行くとガラス戸があって、その中をパッと開けるともうすっごい綺麗な色がいっぱい溢れてる、とても可愛らしいものがいっぱい並んでるお店なんですけども、あそこでお店を始められて3年、
はい、そうですね、丸3年3月で、はい、なりました。
はい、海外からそういうものを集めてる。
そうですね、全部海外の昔のものを扱っているので、国もバラバラなんですけど、年代も、
どうしてそういうお店をしようって思われたんですか？
海外の色ですね、 色であったりだとか、デザインであったりだとか、昔の押し立て、の良さだったりとか、
昔からそういう古着が好きだった。
もう大好きでした。はい、中学生の頃からずっと
それも海外のものに。
そうですね、海外のものばかりでしたね、手に取るものは。
やっぱりなんか色彩がね全然違いますよね。
違いますね。
ねえ、なんか鮮やかな綺麗な色で、なんか見てるだけでもすごく楽しくなる、元気になる、本当に元気になる空間でね、さっきも話伺ってたら、元気もらいに来たみたいなちょっと今日元気ないし元気もらいに来たみたいに言ってくられる
お客さんも、ね、お客様も、はい、いらっしゃいますね。
ちょっとその感じわかるなと思いましたけども、その、海外のものっていうのは、大体国もバラバラ、
はい、
ですか。
そうですね、今はヨーロッパものが多く集まってるかもしれないですけど、好きな国はやっぱりアメリカのポートランドが好きで、ドイツもすごく好きです。なんでもすごくバラバラなんですけど
やっぱり国によってなんか、ちょっと違う特徴がありますか？
色もやっぱりありますね。さっきもお話ししてた通り
その
国のねお空の色だったり景観だったりで、
なんか空の色によって、色は違うのよっておっしゃって、私もそういえば色彩を教えてもらった時にも、空とか土の色によってやっぱり合う色っていうのが国によって違って、ロンドンの赤とパリの赤とミラノの赤は違うんやって言われて、そうなんだと思ったけど、やっぱり光の
感じが違うのかな。
そうですね、うん、白色の仕方というかデザインもやっぱり面白いものが多くて、
うん、
端々でね見てるとやっぱり楽しいですね、
うん、そうですね、はい、うん、もともとなんかでもすごく、デザインには、興味があって。
そうですね、
そういう方の勉強もなさってた。
あ、そうですね、はい、内装の方の勉強を専門学校でしていて、
そうなんですってね、はい、実はだから建築の建築寄りのお仕事を初めはなさってたっていうことなんですけど ね、
そうですね、うん、家具をね作ってたんです、
うん、家具を作ってた
、はい、別注の家具なんですけど、なので、ね、ドリルが使えるので、うん、今のお店の内装も自分でできる限りしようと思ってやりました。
そうなんですって、すごい、あのブログに載ってたんですけどほんまに自分で
携帯写真で ね、 ちっちゃく撮った、
工事の状況をずっと写真撮って載ってたんだけども、全部自分でなさるっていうのは、ね、うん、はい、すごい、
楽しかったです。
楽しかった、はい、とてもなんかあの大変な作業やろな
時間はねすごく多分、うん、本当の職人さんに比べたら、うん、もう全然遅いんで、
うん、
多分ね、お金にはならないでしょうね、
うん、でも、うん、なんか少しずつものが出来上がっていくプロセスっていうのは
楽しいです、
ね、やっぱりものづくりをしている人はそういうのがね、はい、楽しいんだろうと思うけども、まあ、なぜ内装なから大きいからもね、うん、天井塗ったりとか、
そうですね、
すごい容赦あったと思うんですけども、はい、内装の壁紙もとってもあの、
はい、
カラフルでシックかな、なんかね、
そうですね、落ち着いた黄色っていうかね、うん、ブルーだったり、
ね、
はい、
ね、それもやっぱり日本じゃない柄ですね。
そうですね、ヨーロッパの海外の古い壁紙ですね、
はい、それを基調にして、
はい、
また素敵な色の壁が、
そうです ね、
ね、
はい、
紫とオレンジ、
そうですね、ネイブル色っていうんですかね、
うん、
はい、オレンジの、
ね、
はい、
ね、そういうあの本当に他にない色を自分で出して塗って、
そ う、
で、ね、はい、でそういう内装もすごくこだわってある、ね、という、まあ、色彩感覚もだからすごく自分のなんか持ってあるんやろうなと。
いやいやいやでも色の組み合わせはすごく好きです、
うん、あの置いてある、ま、もちろんあのお洋服もね、あのどれ一つとっても本当に楽しい、
本当ですか、
うん、
嬉しいです、
可愛らしいのがいっぱいあって、うん、それをもうちょっとあの私も細かったら着きたいと思ったんですがでもやっぱりあの古着って海外から集めてくるっていうのは大変ですよね。
そうですね、
うん、
ないものになるんでね、全部が一点物で、
そうですよね、はい、でそれを買い付けに行かれてたこともある。
そうですね、初めの頃は、
うんうん、
は
い、すごいですね。で、まあ持って、まあ、それを取り寄せたり持って帰ってきたりして、でお店に並べるには並べるまでになんかとても大変
な、そうですね全部それはちょっとうちのこだわりでもあるんですけど、うん、全部初めにあのやっぱり皆さんには女性には清潔なものを身にまとっていただきたいので、まず一度クリーニングをして、自分で手洗いをして、それからアイロンをかけてメンテナンスしてっていう工程を踏んでから皆さんにお披露目するように
そう、ね、
はい、してます。
そうクリーニングしてって書いてあるからクリーニング屋さん出すのかなと思ったら全部自分でやら
ない、お金かかっちゃうんです
ごいなんかあの、ね、重たいあの、うん、毛皮風 の、 風のものでも全部自分で洗う、
はい、やります。
すごいですね、
その方が気持ちいいですね。
あ
やってる工程も大変なんですけど、やっぱり綺麗になって、
うん、
そのすごくいいお天気の日に干したりするのがすごいいいんですよ。綺麗な色が青空に映えてすごい気持ちいいんです。
そんなところから楽しんだある
ですね。
うん、まあそうやってねちゃんとてあの手入れしてくださってるので、はい、まあ、細かいところまであの、ね、目が届いてて、
ね、そんなし、ね、
いやいやいや、ね、そういう傷んでるところとかシミだとかそういうのも全部 ね、
そうですね、できる限りは
自分で、はい、ご覧になってっていうので本当にそんな古着っていう感じがしなくて、
そうですね、皆さんそうおっしゃっていただいて、
ね、パシッと綺麗になってて、
はい、
腕が上がらないぐらいアイロンをかけたっておっしゃって
それは、はい、
もうそれも本当に綺麗にあのプレスもしてあって、うん、とても気持ちいいし、うん、なんて言ってもあの色が素敵ですね。
そうですね、うん、楽しくなるお店にしたいので、うん、元々も、ね、こう入ってこられて、うん、プレゼント箱を開ける時のとかウキウキするようなあんなお店にしたかったので、うんうん、
はい、もともとその辰巳さんは、はい、あそこで生まれ育っておられる。
そうです、はい、ね、三条
ですね、はい、三条、今は、上がマンションになって。
そうです、そうです、
で上にお住まいになってるんですね、はいはい、だけど、まあ、だから小さいところ時からあそこで育ってある、はい、うん、あのなかなかネイティブ三条って私たちは呼んでるんですが三条で生まれ育ってる人がほんまに少なくなってきたんで、うん、うん、そういう人の話聞いて、なんか昔の、まあ、いいところもね、うん、残していきたいし、まあ、あのもっと賑やかになってあの活発な街になるのもいいし、なんか なくしたくないものもあるので ね、
そ う、 ですね、
そういうね、うん、みんなのおばあちゃんもなんか、はい、お年だけど元気なんです
ね。そうですね、うん、もう昔のその三条のそのうちの界隈の話であったりとかっていうのは、うん、全部もう私はおばあちゃんから聞いているので、
うんうん、そこはもともとおじいちゃんが。
そうです、はい、
おじいちゃんがお仕事してはった、はい、
新宮指物市で、はい、宮大工ですね、平安神宮であったり伏見稲荷の、はい、伏見大社の。
すごいですね、はい、そういうやっぱり血が流れてる
そうでしょうね、作るのが好きっていうのはでもそうかなと思います ね、
うね、
はい、
そう、そういうのなかなか女の子でね、そこまで自分でやってみようっていうのはう、ね、だからきっと自分の中の血が騒いでやってね、やりたいと思ったのかもしれないけど、そうしたらあそこ の、 あの、まあ、昔は町屋だって。
そうです、
開けたら土間があって。
そうです、おじいちゃんの仕事場があって、うん、で奥に入っていってっていう台所があって、
うんうんうん、そんな、まあ、町並みも昔はねそんなんだったんでしょうけど、うん、でまあ、庭もあっ て、 って、
ね、そうですね、天窓がねすごい高い昔のお家ですよね、
うん、ああ、は
い、
そうね、うん、またね、あの、まあ、あと祭りを復活しようっていうね話が、まあ、新聞にも載ってたんで、うん、もともと三条通りがね、あとの祭り の、まあ、あのメインだったんで、三条でもなんか今おみこしさんをお迎えするような行事をしてるんだけども、もっとあと祭りのこともいろいろ知りたいなと思って、いろんな人の話を聞こうかなっていうようなことも計画してるんですけどね、うん、
好きですね、
うん三条が好きですか。
大好きです、ね、京都が大好きです、
うん、もうずっと生まれ育ってはったら特に、ね、
そうですね、はい、
うんうん、ね、すごくいいところだし三条ってね。
そうですね、
うん、古い建物がいっぱいあって、
うん
うん、ね、それは全部うまいこと残っていってほしいと。
もうそれは本当に切に思いますね、ね、はい、ね、本当に、
うんうん、じゃあこの今後あのお店はに、うん、どういうふうにこうして、ま、今あの、ね、とても奥まってて、はい、目立たないんだけども、ああとてもたくさんの人がね、はい、ご紹介して口コミで、
そうですね、ありがたいことですね、本当に
来られてるっていうんだけども、はい、今後どういうふうにしていこう、なんか夢ありますか。
お客様にはすごく恵まれてると思うんですね。今まで勤めたお店の中でよりも一番っていうぐらいすごくいいお客様が多くて、逆にそのいい方たちによくしてあげたいっていうか、いいお店にとしてこう、ね、楽しんでもらえるお店にしたいので、それは変わらずそういういいなって思える人たちにどんどん来てほしいなっていう、
はい、
贅沢ですけど、
うん、いえいえ、うん、とても芯がちゃんと持ってあるなっていう、うん、のがある、すごくわかるし、なんかいろいろな、ね、他の仕事の経験もなさってるし、海外にもいろいろ行ってるし、はい、なんかとてもね、うん、なんていうのかな、あったかい懐の広い感じがちゃんとの感じがあって、それも安心してみんなが来られるんだろうと思いますし、
そうであると嬉しいです ね、
やっぱり何でも人のつながりってとてもね、うん、大事に、
ね、ですね、
はい、うん、 ますますお店が、はい、広まって、はい、たくさん素敵なものを、ねはい、売れるように、はい、
頑張ります、
はい、お願いします。
ありがとうございます、
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
ということで、ただいま参上のコーナーでしたけども、後半はですね、今日は、会員紹介を、して、桂さんが紹介してくれることになってます、その前に、一曲聴いてください。
京都ひと町出会いもん、会員紹介コーナーです。ラジオ部会の桂ひろ子が担当します。今日は宇治支部国山の会員南山秀成さんをご紹介いたします。南山さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
まずは自己紹介をお願いします。
私は、生まれは、京都の伏見でございますけども、国山を拠点に総合建設業、株式会社南山建設、また並びにグループ会社2社を、運営している南山と申します。どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。南山さんは総合建設業南山建設と我が家見直したいマウンテンと不動産業ファーストホームズ3社のグループの代表ですが、一日の仕事の流れはどのようにされていますか？
そうですね、仕事の流れというのはみんな関連しますので、事務所は同じところで、やっておりますので、
国山でね、はいはい、
担当者がまずいてくれますので、
はい、
その担当者と個々に、重要な案件から取り組んでいくようにしていますので、はい、毎日がまあ変化があって、まあ、その順番にとっていうことではないんですけども、
はい、
仕事が関連する、まあ、不動産で取った仕事を建築でまた修理したり、
はい、
そして斡旋していただいた土地を斡旋した後建物をやらせていただいたりと、はい、関連することを業務としておりますので、順次毎日がこう同じこの事務所の中で総合的にこなしております。
そうですか、はいはい、なんか今は宇治じゃなくて京都の動物園の方の改修もされているようですが。
そうですね、はい、今動物園楽しくやらせていただいてます。
はい、はい、でそれと現場も視察に行かれるんですか？
現場はね、もうこの頃になると私も息子がもうそこそこの年になってきましたので、
そうですか、はい、
ある程度任して、はい、もう私が口挟むと、はい、まあ、嘘さがあるので、
そうですか、
もうできるだけ、
はい、
外から、
はい、統括みたいな感じですね。
統括して、はい、見るようにしてます。
あ、そうですか。はい、わかりました。で、また仕事以外では走ることが日課のようですが、走り始められたきっかけとかも教えてもらえますか？
これはですね、勝田さん、
はい、
走り始めたのはやっぱり世の中がもう健康志向に変わりましたですね。
はい、
私も社長にならせていただいて今年で約15年になるんですけども、
はい、15年ですか、
はい、で2003年の、
はい、
時期はちょっとあれですけども、
はい、
2003年にもう健康を考えて、
はい、
自分もまあタバコをやめようと、それまでヘビースモーカーで図面書いてたり、
そうですよね、
見積もりしててもタバコを吸うことが主に思ってたんですけども、
はい、
まず自分からやめていこうということになって、タバコやめて、まあ、何かをしていこうと、変えていく自分、
はい、
まあ、年にも、もうその時には46、7になってましたので、はい、なんか自分の中に、まだ頑張れる自分を作っていきたいと思いまして、
はい、
まあ、走るということを、
はい、
お家を建てさせていただいた、そこのお客さんの娘さんがたまたま走られてて、
はい、
あ、素晴らしいなということで、ちょっとジムに、一回一緒に行きませんかと
誘ってい
ただいて、
そうですか、はい、
一旦がきっかけなんですけども、その時は 100m も走れませんでした。
しんどいですもんね。
しんどいですわ、はい、もう本当に自分がこれだけこう運動もできない人間になってるのかと、ということで、
はい、
一発奮起に
負けず嫌いそうですからね、
はい、もう頑張ろうということで、 それから、まあ、コツコツと
走り続けられ、
走り
出されて、はい、
はい、走るならこう目標を持って、
はい、
まあ、あの達成感を味わいたいなと、
はい、
どんなもんなのかなということから走り始めたんですけども、
はい、というと毎日あのコースが決まってるとか、
あの初めは練習もそんなもん分からなくて、うん、やり方も分からなくていろんな人に聞きながら、
はい、
まあ、大会出ることを目標にして、で1回大会を出たんですね、
はい、
それがもう丹波高原の10キロっていうロードレースですかね、
はい、
その時にはもう5キロからもうまだどれだけあるのかと未知の世界を感じましたね、
はい、
それでもあと5キロがもうなんか自分ではもう今でも足を止めてしまいたい、
うーん、本当に自分との戦いです、
自分との戦いがこんだけあのできないのかという苦しさの中にゴールした時に、はあ、しんどいってもう言う、もう走らないという自分があったんですけども、
はいはい、最初は
そうなんですけどね、はい、次の日はもうなんとこの達成感は何なんだろうというふうに変わってきて、うわ、これがなんかこう求めてる自分じゃないのかなということから、
はい、
もう一度こう真剣に取り組みたいなと、
はい、最初は
そんな感じでもうこうまあええ加減な気持ちで始めたんですけ
ど、はいはい、でもやっぱり達成感を味わられて、
そうですね、
その後すごいあの記録になってますよね今。
そうですね、
はい、
それからは、まずは人がやることだな、ホノルルマラソンを走りたい、
はい、
ホノルルマラソンを目標にして1年後にもう 正月からもう走れる、真剣に毎日10キロ走ろうと、
ホノルルとなると 42.195 キロ、はい、フルですもんね、
フルマラソンですのでね、
はい、
自分で走れるのかと、
はい、
もう1年目からそのような計画を立ててこなしていきました。
そうです、
フルなんですね、1
年間頑張られて12月に大会なんですね。
そうです、そうです、
ここに記録がありますけれども、はい、その時2万6643人出走されて、
はい、
完走されたのが2万4000人ぐらいで、順位がもう1000人を切られて861。
そうなんですね、これがまたハマるようなきっかけで、もう自分はここまで走れたんかと、もう足はボロボロになりましたけども、
はい、
私のその記録もこの、あの地元市のあの
洛南タイムズにちゃんと取り上げてもらわれて、
ね、はい、今回の掲載記事にしていただいたんですけれども、はいはい、苦しさ等の中にはあの喜びがあると、本当に最後のゴールのところですね、
はい、
もう涙が出ましたですね、
あ、
はい、感動でしたね。
そうですよね、はい、
それを支えとして 今も頑張って走っているような次第ですね、
はい、そうですね、はい、マラソンと建築業が同じような、なんていうんですかね、地味で地道ですけれども努力があってこそ完成ができるというのがよく似てるとおっしゃってるんですけども、
そうですね、継続するということが建築とよく似てまして、
はい、
毎日の変化をきっちりこう把握して、
はい、
で継続してで、あの完成までもうゴールするのと同じように、
はいはい、
あの自分で想定することがものすごく楽しみになるんですね、
はい、
そうすることによってそのお客さんに喜んでいただける、
はい、
そういう本質が見えてくるんじゃないかな、
南山さんのモットーですからね、
モットーとしてるんですけども、
はい
はいはい、
すごい素晴らしいモットーで、それを毎日あの続けられているということは素晴らしいと思います。ありがとうございます。まだ、もう一つサロマ湖100キロマラソンの話聞いてなかったんですけれども、
はい、
こちらの方も何回も走られてます
ね。これはね、私はあの2008年からですかね、
はい、
サロマ湖の、まあ、どこもフルも走れたから、
はい、
まあ、次はもう一つ上を目指そうと、
はい、
欲張りなんですね。
すごいですね。
だから100キロ走ってみたいと。
100キロと 2.5 倍ですからね。
そうですね、
はい、
でまあ、ちょうどあのサロマ湖の話がテレビでもよく捉えてられてたのでね、
はい、
まあ、一回どんなものなのかなと、でいろんなものを挑戦したい自分がありましたんで走りました。でもう一回目走った時は、
はい、
もう60キロから足が動きませんでした。
あ、
本当に
体調管理も大切なんですよね。
あのフルを走れてもそれ以上の距離では足がもうこんだけ止まるのかなというぐらいしんどかったですね。それでもなんとかゴールさせていただいて、
はい、
それもその時はもうやめたいなと。でもやっぱり1週間も経つと、
はい、
来年はもう一つ頑張りたいなっていう、自分のなんかもう本当に1回目の時から、
はい、
私友達と一緒についてきてくれたんですけど、
はい、
本当に高校時代からの友人が3人一緒に、
はい、
サラマクについてきてくれたんですけど、その子たちが、その仲間がゴールの手前から涙流して一緒に走ってくれるんですね、
はい、感動ですね、
感動をね、
はい、
自分も涙流しながらゴールしてたんですけども、
はい、
その周りの友達が涙流してくれたことがもうものすごく勇気づけられましたね。
そうですね、
はい、それからもう自分で決意して社員にも、はい、もうこれサロマンブルーいうのが10年、
はい、
まあ、10回完走するとね、
はい、
称号をもらえる
んです。あ、そうなんですか。それで掲げられてるんですね。
そうなんです、
はい、
それがサロマンブルーという称号がもらえたら、
はい、
待遇も違うんです
よ。そうですか、はい、頑張ってください。あと何回なんですか。
あとね、今私は今年で5回連続で完走しました、
はい、
あと5年なんですけども、
はいはい、
あと、はい、5回を連続して、はい、は60歳なんですけども、
はい、
それで会社も引退したいなと、
はい、
もう公言してしまった。
頑張ってください。でもちょっと寂しいですけど、引退するっていうのは、まあ、
引退というか、はい、一つの区切りをしたいと、
はい、
それはね、まあ、それも目標として、はい、はっきり目的目標をした方がいいのかなと、うん、
はい、
いうことで自分にもこう夢中で60歳まで頑張れる自分を作った、
はい、
持って、はい、サロマン頑張って
ありがとうございます。
はい、
はいはい、まだまだお話は尽きないんですけれども、お時間になりましたのでありがとうございました。明日も大阪マラソン出られるそうなんで頑張ってください、
はい、そうですね、明日頑張って大阪走ってきます。
はい、
またよろしく、
はい、ありがとうございました。南山さん、ありがとうございました。
はい、
会員紹介のコーナーでした。
はい、今日も素敵なお話いっぱい聞けました。もうすぐ12月、慌ただしくなりますけども、来月はですね、京都の福祉に関係している方に、お話を伺うことになっています。だんだん忙しくなりますけども、皆さん寒くなりますし、お元気でお過ごしください。はい、今日はこれで失礼します。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。